3、代表質問、4ページ。6会派の代表が行った質問の中からいくつかを取り上げて用紙を掲載。すべての代表質問は市議会ホームページのインターネット議会中継で配信しています。その1、自由民主党岡山市議団。被災者支援につながる施策や予防対策を含む補正予算を編成。問い、被災した市民のために復興予算を9月定例市議会に追加で提案するが、どのような方針か。答え、被災者の生活や事業の再建支援と公共施設などの復旧を加速していくべく、緊急対応で執行した既存予算の回復と合わせて必要な予算を追加した。被災者のニーズに沿ったきめ細かな支援につながるよう、岡山市単独で、あるいは国の施策に上乗せして実施する施策をできる限り盛り込むとともに、排水ポンプ場整備の前倒しなど予防対策にも努めていきたい。増加する熱中症へ注意喚起。問い、平成30年7月は全国的に熱中症の搬送が多かったが、岡山市の過去3年間の7月の搬送人数は、また現在の取り組みは、答え、28年が168人、29年が188人、30年が512人で、30年は前年の 2.7 倍に増加している。28年度から救急要請につながる病気や怪我などを普段からの対策で予防する予防救急の取り組みを推進している。特に熱中症は早い段階から出前講座やマスコミなどによる広報を実施するとともに、路線バスへのポスター掲示、デジタルサイネージによる注意喚起など、あらゆる機会を通じて市民への周知を図っている。用語解説、デジタルサイネージ。屋外、公共空間などのあらゆる場所で、ディスプレイなどの電子的な表示機器を使って情報を発信するシステムの総称。用語解説、終わり。市所の産業建設課の存続は30年度中をめどに方向性を示す。問い、7月豪雨では市所が拠点となり、災害情報の発信や道路などの早期復旧ができた。産業建設課を残した市所の存続が必要ではないか。答え、合併4地区の市所は新市計画終了を目安に地域センター化する方針を示しているが、産業建設課がなくなることに不安の声も上がっていることから、現在あり方について検討を行っている。豪雨災害の検証も踏まえながら、平成30年度中をめどに一定の方向性を示したい。中、新市計画。岡山市三津町、灘崎町、新市建設計画。平成17年度から31年度まで。岡山市竹部町、瀬戸町、新市基本計画。平成18年度から33年度まで。中終わり。農業の復興へ岡山市独自の支援。問い、7月豪雨で被害を受けた農業者への支援策は。答え、国、県、岡山市の負担で、農地、農業用ハウスや農業機械、共同利用施設などの復旧や再取得への補助を行う。国は収入減少に対する共済金の早期支払いや、栽培できなくなった場合でも水田活用の直接支払い交付金を交付する。また再開に向けた資金の確保として、貸付の特例措置や被害果樹の植え替え、産地で行う追加防除、種苗の確保などに必要な経費の助成などがある。用語解説、水田活用の直接支払い交付金。水田のフル活用を推進し、食料自給率・自給力の向上を図るため、販売目的で飼料用米、麦、大豆などを生産する農業者に対して直接交付する交付金。用語解説終わり。岡山市独自の支援としては、農業用ハウスや機械の修繕・再取得へ 20% の補助金上乗せや、資金調達に必要な保証料の負担などがあり、早急に営農を再開できるよう支援する。事業者へ独自の支援策を実施。問い、7月豪雨で被災した中小企業にはどのように対応したのか。また、ニーズを把握した支援策を実施しているのか。答え、 発災直後に状況調査や事業者向け特別相談窓口を設置して各種相談に応じる体制を整備するとともに、事業者向け罹災証明の発行に努めてきた。岡山市では被災企業のニーズの把握に努め、国の補助金で対象外とされている備品・重機などを対象とする岡山市小規模事業者復興支援補助金を創設した。また、資金調達を支援するため、経営安定資金融資制度などの融資利率を3年間 0% とする制度の創設や、経営計画作成支援として商工会などへ専門家を派遣している。観光客回復へ宿泊支援を検討。問い、7月豪雨以降の観光施設、宿泊施設などの利用状況と風評被害への対応は。答え、平成30年7月の岡山城の入場者数は29年と比べて約 35% 減、後楽園が約 40% 減、8月は岡山城が約 19% 減となっており、回復傾向にあるものの29年を下回っている。宿泊施設は7月6日から18日の間に26施設で 14,703 人のキャンセルがあったが、災害ボランティアなどの宿泊で稼働率は高かったと聞いている。9月以降の予約は例年より少ないと聞いており、秋の観光シーズンに向け宿泊支援などを検討している。土のうの事前配布で浸水対策。問い。摩擦地と土のう袋の配布場所を増やすべきでは。答え、現在実施している台風接近時の土のう配布は、場所や時間の制約があり、取りに来ることができない市民もいる。前もって各町内会などへ備蓄土や土のう袋を給付し、必要としている市民の近くに配備することで、より早く浸水被害に対処できるよう努めていきたい。その2、公明党岡山市議団。土砂が混じった瓦礫撤去に制度を創設。問い、7月豪雨で民有地の裏山などが崩れて宅地内に流入した土砂などの処理の対応を岡山市もするべきではないか。答え、宅地内に堆積した土砂などの処理は、ボランティアなどの協力で土のう袋に入れるなどして排出されたものを岡山市が回収していたが、環境省の災害等廃棄物処理事業を活用し、宅地内に流入した土砂が混じった瓦礫の撤去について制度を設け運用したいと考えている。ただし、瓦礫が混じっていない土砂などのみが宅地内に堆積した場合は、他都市の取り組み例を参考に研究していきたい。笹ヶ瀬川右岸西側の下水のポンプ場整備を前倒し。問い。北区の尾上、花尻、白石、久米、今坊などの笹ヶ瀬川右岸地域では内水氾濫が起き、左岸、東側地域と明暗が分かれた。右岸と左岸のポンプ場の排水能力の差は歴然で、早急に右岸に下水のポンプ場の整備を進めるべきでは。答え、浸水シミュレーションによる効率的な計画を策定中で、施設の規模や位置を決定し、平成36年度、2024年度の完成を目指していたが、7月豪雨を受け、できるだけ前倒しして整備を進めることとし、補正予算を計上する。30年度途中からでも一定の準備をさらに進めていく。就労支援施設の経営安定のため商品を掘り起こし。問い。岡山市では障害者雇用の促進のため、就労施設などから物品などの調達を図るための方針を定めており、前年度の調達実績を上回ることを目標にしているが、どのように達成するのか。答え、就労支援施設の商品カタログの活用や、岡山市の各部署への具体的な調達内容の提案を行うことで優先調達を推進している。また、平成30年10月には、就労支援施設が改良開発に取り組んでいる商品のテストマーケティングを実施し、優先調達につながるものの掘り起こしを図っていく。無償化後の保育を見据える。問い、国が平成31年、2019年10月から実施を目指している幼児教育・保育の無償化を前に、岡山市では1歳児の保護者を対象にアンケートを実施したが、結果をどう考えるか。答え、 現在の3歳児4歳児の認可保育園の利用希望割合がおおむね全体の2分の1に対し、無償化後ではおおむね3分の2という結果になった。今後、アンケート結果を踏まえた定量的な分析を行い、現行の子ども・子育て支援事業計画が今後の保育需要に対応可能な内容になっているか精査する。また、31年度の予算編成までに一定の整理を行うとともに必要な対応を検討していく。その3、自由民主党岡山青龍会。ハザードマップを学区ごとに。問い、岡山市では災害の種類別にハザードマップを作成しているが、市民の理解度や活用状況は高くないと感じる。今後の対策は？答え、市民の理解度や活用状況は把握できていないが、市内全域のハザードマップでは自らの地域の位置づけが分かりにくいとの意見があるため、小学校区ごとの見やすく使いやすいハザードマップの作成を検討する。生きがいを高める市労連。問い、岡山市第6次総合計画の将来都市像の一つに、全国に誇る傑出した安心を築く健康福祉環境都市があり、岡山市老人クラブ連合会、市労連の果たす役割は重要と考えるが、どのような期待をしているか。答え、高齢化が進む中で健康寿命の延伸は非常に重要になる。そのために必要なものは、運動や食生活、生きがいであり、市労連に参加することは生きがいを高めていく機能があると考えている。市労連は様々なボランティア活動にも参加してもらっており、岡山市としても非常に感謝している。南部地域への浸水対策。問い、これまでに整備した排水施設の7月豪雨での効果は？また、岡山市南部地域の浸水対策の進捗状況と今後の予定は？答え、北長瀬ポンプ場の新設や、東新田浦安のポンプ場のポンプ増設は、笹ヶ瀬川東側の南区で浸水被害が軽減したことから大きな効果があると確認された。なお、小串排水機場が平成30年度で完成し、浦安12号雨水排水路は30年度で整備完了する。また、浦安11号雨水管を30年度から7年間で整備し、南区の藤田地区と上松地区でポンプ場の設計を予定している。イオンモール岡山へ期日前投票所の設置を合意。問い、平成30年9月に岡山市各区の選挙管理委員会が統一地方選挙に向けて協議を行ったと聞いた。これまでも駅前大型商業施設への期日前投票所の設置を求めていたが、協議内容は。答え、投票環境向上のため、新たに4区の期日前投票所をイオンモール岡山へ設置すること。インターネットで不在者投票用紙などの請求申請も可能になること。投票への動機づけとして投票所来場カードを配布することを合意した。なお、マンパワー確保の関係から、今まで取り組んできた大学への期日前投票所の設置は困難と考えている。その4、岡山創生会。公園に防災設備の設置を検討。問い、災害の被害を抑えるために防災公園の存在が重要になる。地域の公園にも防災トイレや太陽光発電を活用した照明施設、かまどベンチ、防火水槽など防災設備の充実が必要ではないか。答え、岡山市では約250箇所の公園を避難地候補場所としている。避難地は住民が緊急かつ一時的に避難し、避難所へ移動する際の集合場所に位置づけられており、他都市では水や食料の配給場所や炊き出し場、地域情報提供の場などに活用している例がある。公園が避難地として指定された場合には、地域の意見、公園の特性を踏まえ、防災設備の設置を検討したい。災害ボランティアセンターに見えた課題。問い、7月豪雨では北区と東区に災害ボランティアセンターが開設された。東区と比べて北区は被災者からの応援要請が少なかったが、原因は？答え、北区の浸水被害の多くは土砂の流入が少なかったため、複数の地域で町内会など地域の共助で対応が可能だったと聞いている。 一方で、北区は被災地域が分散し、開設の情報が届きにくかったとの意見もある。今後は岡山市としても、きめ細やかな情報の収集と提供に努めたい。幼稚園へのエアコン設置を検討。問い、小さい子供ほど熱中症のリスクが高い。早急に幼稚園にエアコンを設置すべきでは。答え、平成30年の猛暑は子どもの健康安全管理への影響が懸念されるものだった。子どもの健康安全を第一に考えていく必要があり、31年、2019年の夏に間に合うよう、早ければ次の議会までにどのような対応ができるか検討したい。障害者雇用を推進。問い、岡山市の教育委員会で水増し問題が発覚した。多様性を認める社会や障害者雇用の必要性をどのように考えているのか。答え、年齢や障害の有無など違いを認め合える社会の実現が必要であり、また一人一人が能力を発揮できる社会を作るために障害者雇用を推進する必要がある。岡山市では職務内容、職場環境などを総合的に勘案し、安心して働くことができるよう引き続き努めていく。